サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お帰りなさい。
帰ってまいりました。無事出産を終えまして。
そうですね、無理にしないで、朝材も、子育ても楽しんでください。
はい、楽しませていただきます、はい、皆様今週からまたどうぞよろしくお願いいたします。
しかしまた大変な時に戻ってきたね。
大変な時にそうですね、はい、ちょっとまた、はい、一から勉強していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は証券コード2173白天です。
白天さんですね、はい、企業とか地域のプロモーションブランド志向の向上、ブランド向上ですね、そういったための展示会ショールーム、されていらっしゃいます、はい、辰巳にね大きな制作工場を持ってまして、これがね同社を掲げるサステナビリティにつながっています、はい、その部分をお聞きください、
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード2173、東証グロース市場に上場されている白天さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役、社長執行役員、COO の原田敦さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
白天さん、実にですね、11年ぶりに番組にお越しいただきました。はい、展示会とか、ショールームなどのリアルとデジタルでですね、人と人が出会う体験を創造すると、事業概要に書かれていますが、具体的にどのようなことをされていらっしゃるしゃるのか、御社の自己紹介も兼ねてご披露ください。
私たち白天はですね、人の心を動かす体験を軸に企業や地域のプロモーションブランド向上の支援をしている会社です。イベントプロモーションとか展示会の出展、はい、これは東京ビッグサイトとか、はい、幕張メッセなどで行える、うん、企業向けのビジネスイベントであります。その他にショールームとか、はい、あと近年ですとその街づくりとか、うん、地域を活性化するイベントなど、はい、リアルな場ですね、うん、においてこう事業を展開している会社です、はい、でこれをですねプランニングお客さんと一緒に考えるところから、はい、それをこうデザインに起こして、はい、実際に空間を作ってで、その後その場を運営する最後の最後のこうラストワンマイルまで直接実行していくっていうのが我々の特徴かなと思ってます。
なるほど。
で、最近はそこにですね、はい、デジタルサービスであったりとか、うん、まあサステナビリティですよね。その資源循環型の、はい、こうデザイン、作って捨てるじゃなくてですね、はい、そういったところを交えながら、うん、よりこう体験の価値を上げるために頑張っています。そうです
ね。先ほどいくつか言われた、一つ、歴史変革ですね、はい。その部分もお話しください。
はい。現会長の父に当たる方がですね、1967年、東京都葛飾区にですね、うん、展示会の装飾を作る事業を、として創業しました。
もともとなんか歌舞伎の舞台装飾を作られる方だった。
はい、そうなんですよ。はい、もともとはですね、うん、大工さんで、はい、百貨店の催事場や歌舞伎の舞台装飾を作っていました。うん、で、1992年にですね、はい、現会長の田口が社長を引き継ぎました。
11年前にお越しいただきました。
そうです、そうです、はい、そうです、はい、そこからまさにこう、白天の躍進が始まったんですけども、はい、田口はリクルート出身でして、はい、うん、こちらの業界に来た後もですね、こう、リクルート流を受け継いでですね、うん、業界の慣習にとらわれない変革を次々に起こしてきました。はい、で、そういった努力が実りまして、2008年、当時のヘラクレス市場ですね、はい、そこに上場しました。
はい、
実は当時はもう16年ぐらい前ですかね、うん、はい、ほとんどこう仕事が展示会での売り上げが9割以上でして、やっぱそのビジネスモデルでは少し厳しいんじゃないかとか、いろいろ言われたようです。でもそこでもですね、うん、今までの慣習に負けずに、こう頑張って上場を勝ち取ったようです。
なるほど。現在の会社の組織って、どうなってますか、
ね、はい。拠点が全国に5つ。そしてグループ会社、2社を含めて、 全部で550、もう今560ぐらいいますかね、はい、の社員でいます、うん。で、年間の顧客数もですね、600社を超えておりまして、はい、この代理店を経由しないでですね、
そうなんですよね、
直接の取引をしているっていうの。
これ大きいんですよね。
これ大きいです。はい。はい、これが今もう9割超えている
。9割超えていると、はい。コロナありましたけども、はい、近年の業績どうでしょう
か。そうですね、あの2008年の上場から本当にこう社員の頑張りもありまして、うん、順調にここまで業績を伸ばしてこれたんですけども、さすがにコロナの時には本当に大きく影響を受けまして、うん、はい、2021年3月期はあの売上大きく落ち込みました。
これ皆さんそうですから、はい、イベントがなかったんです、
はい、
あの開催できなかったですからね、はい、
で、そんな中でもですね、やっぱりこう、真摯に目の前のお客さんに向き合って臨んだこと。うん、あとやっぱりこれを、ピンチじゃなくて、こう、チャンスと捉えて、果敢にこう、新たなことにいくつも挑戦したんですね。
はい、
そういったようなこう、文化がやっぱり創業以来根付いてますので、うん、まあそういったところを経て、社員が一丸となって、乗り越えていくことができました。はい、うん、
直近の業績は、
あのちょっと前期がですね、はい、あの変則決算でしたので、
あ、そうでしたね、
はい、
10ヶ月でした、
9ヶ月ですね、
あ、9ヶ月ですか、はい、じゃあ2023年3月期はどうですか。
はい、その時にですね、約売上140億円とですね、はい、もうその V 字回復を超えて過去最高の売上を記録することができました、う
ん、なるほど。
で、前期もですね、うん、あの9ヶ月決算ではありましたが、はい、あのまあ、12ヶ月に換算するとですね、23年3月期を超える、業績をしてき極めて順調に伸びています。
さて、社長のお考えになられる御社の強みですね、どういうところでしょう。
こう3つの価値を生み出す源泉を持っていて、はい、それを融合させるってことが強みだと思っています。一つはクリエイティブですね、うん、体験を探求していくクリエイターが120名以上弊社には在籍しております。多彩なスキルを持つチームの存在が強みになってます。
なるほど。
で、本当ありがたいことなんですけど、近年ではですね、うん、国内外の有名な賞も多数受賞することができまして、うん、まあ今ちょっと言えないんですけど、はい、大きなあの国際的な賞を取れたよっていうふうに言ってもらって、もうすごく嬉しかったです。
いずれ、
はい、
分かることを非常に楽しみにしております、
はいはい、
2番目の強みは、
あのこれはもう創業者のルーツの話でも触れましたが、うん、もう政策施工管理の部分ですね、はい、今でもですね、あの東京都江東区の厚みに大規模な製作工場を持っています。そうな
んですよね。工場持ってるんですよね。はい。
これでこうお客様と共に描いたデザインであったりとか企画っていうの、うん、そして思いですね、うん。それを鮮度高く実現させる実行部隊を所有しております。うん、ただ、ものづくりをするだけではなくて、共に作る競争拠点としてお客様や社内外のクリエイターがですね、本当集ってきてくれまして、そこで様々な実験、研究をしながら新しい体験のあり方をこうずっと追求していると。で、やっぱりここを起点に、こう皆様の心をこう、あっと驚かせるような、そんなものがこう、これからも生み出されていくのではないかって、これは私自身も非常にワクワクしています。
は
い
は
い、
さて三つ目は
サスティナビリティの分野ですね、うん、我々2016年から実は専門の部署を立ち上げまして、立ち上げた当初はですね、あの何かをするというよりも、やっぱサスティナビリティってこういうことなんだよっていう、こう思想を世の中にこう伝えていくっていうことと、うん、はい、あと我々が何ができるかなってことを一緒にこう考えてくれる仲間を作っていく、はい、そんなことをこうやっていくことをテーマに部署を立ち上げました、うん、で、いよいよその活動でですね、あの積み上がったものが、ベースになってきまして、2021年からはですね、環境配慮型のイベントの実装することがやっぱり我々の使命じゃないかというところでですね、そういうことをデザイン、設計、施工する部門を業界に避けかけてですね、立ち上げまして、競争戦略の一環として、取り組んでおります、
はい、直接取引、代理店経由じゃないのは9割を超えてるって言われましたね、はい、これも強みじゃないですか。
通常このイベントを作る仕事って言いますのは、こう商習慣としましては、こう大手の広告代理店さんとかを通してですね、やることがほとんどだと思うんですけども、我々は20年前から直接の取引にこだわってきました。おかげさまで現在ではおっしゃる通り 95% ぐらいですね、風になってきています。
コミュニケーションとかお客さんのニーズっていうものがやっぱり直販だと余計わかるんだっていう話聞いたことあるんで、
はい、
やっぱ
り、おっしゃるとおりです。やっぱり良くても悪くてもですね、やっぱりお客様の声を直接伺います。で、本当にこう質の高い課題解決ができますし、はい、何よりもやっぱりその我々がお客さんをこう、 持ってる。
そうですよね。
積み上げられてるってことがですね、やっぱこれからの事業成長にもつながる、うん、本当に重要な要素なんじゃないかなということを思ってます。そう
ですね。さて、御社ですが、2025年12月期までの、中期経営計画を発表されていらっしゃいますが、こちらについてお話しください。
昨年の4月に策定したパーパス、人と社会のコミュニケーションに心を通わせ、うん、未来へつなげる原動力を作る。これをベースにですね、うん、次の中期経営計画では、事業の規模と領域の拡大を検討しています、はい、そして足元2025年の12月期までですね、うん、現中継ではその足がかりとして、はい、こう将来の成長に向けた現事業の追求をテーマにしています、うんうん、おかげさまでここまで本当順調に伸びてきたんですけども、はい、やっぱ次の大きなステップに向けてはやっぱしっかり基盤を作ることが大事じゃないかなっていうことです、うん、これはですね、
はい、
やることやらないことをもう一回はっきり決めようと、
なるほど、
はい、もう一回整理しようと、うん、いうことを今やっています、はい、お客様に対しては、うん、やっぱり我々の提供できている価値っていうのは本当に何なのかとか、うん、あとは収益性をしっかり生む仕組みっていうのはどういうことが正しいのか、うん、正しくないのか、将来成長に向けて必要な人材っていうのはどういう人なのか、はい、そういうのをしっかり採用して教育するとやったりとか、うん、拠点が増えてきてます、うん、で社員も増えてきてますので、はい、やっぱそれを支える経営基盤っていうのを、うん、やっぱしっかり構築するべきじゃないかとかですね。
そうですよね。
そういった議論を次の大きなステップの前にしっかり固めていこうというふうにして、ね、経営を進めております、はい、
イベントもそうですが、企業としてもサステナブルっていうものを考えたとき、そこの部分って本当に大切ですからね、はいはい、ただ業績好調ですね。
中経営計画は前期からスタートしましたが、はい、うん、初年度はありがたいことに計画を大きく上回る着地となりました、はい、そして今期についてもですね、はい、本当に堅調に業績が推移しております、うん、
はい、さて、株主還元についてのお考えを教えてください。
資本政策としまして、はい、将来の事業成長に向けた投資と、あと直接的な株主還元をやっぱバランスさせてやっていこうという方針でおります、はい、年間の配当成功はですね、はい、30% をめどに安定的に実施することを想定しております、うん、そして将来の事業成長に向けましては、うん、人材の獲得、うん、開発に向けた投資、経営管理基盤の強化、それとはですね、やっぱ事業の効率化であったりとか拡大のための投資、そして最後にサスティナビリティの推進に向けた投資、はい、こんなところを想定しております。
なるほど。
配当につきましては、はい、年間の配当成功 30% メドと先ほど言いましたが、はい、まあ、ちょっと前期は変則で、はい、1回だったんですけども、はい、通常は中間期末の年2回の配当を実施しておりまして、
はい、
今期も中間8円、うん、期末9円の合計17円を予定しております、
はい、
で今年の4月に、うん、株式分割を行いましたので、分割前で言いますと34円相当してます、う
ん、これは過去最高じゃないですか、年間でいきますと、
はい、過去最高の配当になります、
ね、を予定してるということですね、
はい、
はい、優待制度ございます。
株主還元の強化として株主優待制度の変更も行いました。主に株主保有期間の基準を従来から変更しました、はい、6ヶ月以上保有、1年以上、3年未満保有、はい、そして3年以上保有というふうに対象範囲を
3つに
広げました、
はい、
あとはこれまでクオカードをお届けしてたんですけども、はい、JCB プレモに変更しました、
はい、
そして1000株以上、1年以上保有の株主様には、
はい、
当社グループの体験コンテンツに直接触れていただける機会を抽選でご提供しようと思っております。詳細につきましては2024年今年ですね、
はい、
10月頃のご案内を予定しております、
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
遅くなりましたが IR サイトをリニューアルしました、
はい、
これ16年ぶりなんですけども、はい、本当により分かりやすく、
そうですね、
投資家の皆様に情報をお届けしていきたいと思っております。はい、IR メルマガも始めましたので、うん、ぜひ皆さんご登録ください。あとは明日ですね、はい、8月8日が、うん、第二四半期の決算発表日になります、はい、そして翌日の9日にですね、決算説明会もありますので、ぜひご注目ください。で現在ですね、スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備もスタートしております、
はい、
今後も株主投資家の皆様とコミュニケーションを強めていきますので、ぜひご期待ください、はい、よろしくお願いします。
もう11年明けちゃダメですよ原田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、白天をご紹介しました。 さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、白天さんの強みですね、はい、120名を超えるクリエイターがいるクリエイティブって部分、それから政策、施行、施工管理ってものはきちんとできてる、政策工場大きいの持ってますと、
はい、
そしてサステナビリティにね2016年から専門部署を作ってたと、だからまだ ESG っていう言葉もそんなに広がってない頃から意識してた、イベントっていうのは本当にね世界的にここの部分をきちんとやったかどうかで、はい、顧客の、次、もう一回発注するって全然違うんですよね。
そうなんですね、うん、
その部分でなんと代理店経由じゃなくて直接、
はい、
直接申し込むこの会社に、95% を超えてると、だからまさしくね顧客資産って言葉がぴったりなんですよね、業績についてもねコロナ明けてから本当絶好調です、
はい、
これからもですねちょっと業績、四半期決算等もですね見ていきたい会社の一社です。
はい、優待もかなり充実していまして楽しみですよね。
はい、
はい、それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ、これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ、さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、本当は20分ぐらい話したいんですけども ね、先週最後にね CTA のトレンド系の投げがまだ出ていないので触る時間帯ではないというお話をしました、
はい、
それがですねやっぱり大きな下げになりましたよね、
はい、
ただねこの番組でもお伝えしている5サインですが、
はい、
一昨日買いサインが4つ出たんですが5つまで行ってないんですよ、あの下げで、で昨日の引けで3つに減ってるんですよね、
はい、
ファストストキャスのスローがでそのサインが出ないということで、あまりにもやっぱり急な下げで、テクニカル的にはまだ買いじゃないって言ってるんですよね、これダウがね今回日経平均 12.39% 下げたんですけども、ダウがねこれぐらい下げた時ってやっぱりあって、コロナの時に2020年の3月16日に 12.93% 下げたんですよ、
はい、
でどうなったかっていうとその後反発したんですが、はい、その後また下がって結局安値って5日後に取ってるんですよ、3月23日18,591ドル、その前の 12.93 下げた時が2万飛んで188ドルなんで、まだボラティティが高かったってこと、
はい、
それで今回ねいろいろ言われてます、アメリカの景気減速と日銀の利上げや理由、そんな理由で1ヶ月前にね1ヶ月後にこんな下げますって言ったら誰も納得しないと思うんだよね、その感覚って正しくて、
はい、
アメリカの景気減速のことはあんまり関係ないでしょと、だ日銀の利上げだ、これは円高に結びついたっていう部分ね、円キャリートレードの巻き戻しが起きてるんですよ、だから7月12日7月25日って1000円以上下げた時って前の時に 1% 以上円高に進んでるんですよニューヨーク、だからそのまだキャリーの買いトレードの巻き戻しは完全にできてないっていうのは証券会社のレポート出てますので、
はい、
まだ要注意な時間帯です。
わかりました、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。